はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトルですね。保守と立憲、世界によって私が変えられないために第2回でございます。中島武さん、2018年、スタンドブックスから出てる本でございます。はい。マイクのね、持ち方が分かったんで、もうちょっと調子に乗ってます。はい。だから出張中のさ、その録音が安定しなくてさ、今までさ、結構さ、そのマイクいろいろ試したりとかやってきて。で、なんか聞きづらいんだよな、みたいな。自分でもまあちょっとはさ、ちょっとモニタリングするんでね。で、ついに分かった。もうこのマイクで、この距離でやるのが一番いいんだってことが分かったんで、ちょっと調子に乗ってます。はい。てなわけで、今日も万座温泉で録画してるんですけど、前回導入でほとんど終わっちゃったんだけど、そのエドマンド・バークの保守主義とか、そしてまたそのイギリスの、宗教戦争ですね、を経て、ピューリタンを経て、そしてリベラリズムっていうのが、出てきたっていうルーツを考えるときに、両方とも他者への想像力っていう、そして自分の知性の限界を疑うっていう、その自分への懐疑っていうのかな、自分のそのたかだか80年で大したことわかんないよっていうね、そういうこう謙虚さというか無知の知というか、そういったものが実は保守とリベラルでは共通してて、で保守っていうのはそのまあ中島武さんね、死者の民主主義っていう言葉を使うんだけど、その先祖様、ご先祖様ね、でまあその壁がなぜ作られたのかがわかる前はその壁を壊すなっていうね、そのバークの考え方で、それはそのもしかしたら1000年前にここに津波があって、その時にこの壁を作ったのかもしれないんだとしたら、やっぱり壊すべきではないし、でその理由がちゃんと分かってるんであれば、その理由をもとに時代の変化とともに変わっていくことはちょっとずつ変えていけばいいし、これが保守主義で、でそれはその時間軸、縦軸、バーティカルな垂直的な他者へのその想像力なんですよね。でリベラルっていうのは同時代の別な人ね、自分はたまたま日本人に生まれたけど、韓国人に生まれてたらどうだったろう、中国人に生まれてたらどうだろう、アメリカ人だったら、アフリカの人だったら、南米の人だったら、であるいはその在日コリアンだったら、でそういうふうに、で自分はたまたま男だけど女性だったら、ね、性的マイノリティだったら、でこういうふうに他者の靴を履くことによって制度設計をにフェアネスをもたらしていこうっていうのがリベラリズムで、だからその水平的に他者への想像力を働かせる方向がリベラリズムで、垂直的に働かせるのが保守主義ってことになるよってとこまでは話しましたね。21から21ページ、立憲主義とは何かっていう話なんだけど、読んでいきましょう。保守はいかに民主的に選ばれた政府であっても、立憲主義による制約を受けることを前提とします。もちろん、選挙における国民の決定も憲法によって制約されます。いくら多数決で決めても、それを憲法によって否定することがある。それが立憲主義です。では、国民や政府は憲法を通じて誰から制約を受けているのでしょうか？それは死者たちからです。現在の秩序や社会の在り方は、先人たちの長い年月をかけた栄誉の上に成り立っています。数えきれない無数の死者たちが、数えきれない無名の死者たちが、時に命をかけて獲得し、守ってきたのが自由をはじめとする諸権利です。死者たちの試行錯誤と経験値が今を生きる国民を支え、そして縛っているのです。これが立憲主義だよっていうふうに中島武さんは言うんですね。続き読みますね。保守にとって重要なのは死者の立憲主義です。憲法は死者による権力に対する制約であると同時に、民主主義の過剰に対する歯止めです。人間は間違いやすい動物です。いくら国民の多数に支持された内閣であっても、不完全な人間によって構成されている以上、その中に誤謬が含まれます。 そのためその誤謬によって国民の生命や権利が踏みにじられないように憲法による制約が必要不可欠になります。立憲主義を否定する政府は歴史や死者から解放された存在です。これは危険な存在です。歴史の中に自己の枠組みを見出そうとする保守思想は、立憲主義を積極的に擁護します。憲法は英語でコンスティテューションです。この語は構造を意味します。現代を生きる私たちは、何でもかんでも自由に変えることのできる権利など持っていません。歴史のフレームに沿いながら、先人たちの経験値の集積であるコンスティテューションをしっかりと遵守する。自己を超えたものへの畏怖の気持ち、畏敬の気持ちを持ちながら、時代の変化に応じて変えるべき点については微調整を加える。これが保守にとっての立憲主義のあり方ですと。はい。で、これを考えるとね、その立憲主義、まあ、よくね、その日本、まあ、今どうかな、どうなのか、今の状況わかんないけど、その我々って憲法を守れないって知ってました？皆さん。ですよね。なぜなら憲法ってその法律の矢印が違うからで、憲法、コンスティテューションっていうのは権力を縛るための法律だから、憲法を破れるのは為政者だけなんですよ。行政だけなんですよ。ね。だから、その、要はその、まあ、もう、古くはリバイアさん論争とかになるんだけど、まあだから、ね、ホブスの、リバイアさん、要はその、万人の万人に対する闘争っていうのを、避けるために、暴力っていうのを一回権力に預けましょうねってやるんですよ。ね。そうすると、その国家権力っていうのは、もう無限に強くなっちゃって、結局その、王政になっちゃうじゃないですか。で、国民は奴隷になっちゃうじゃないですか。それをリバイアさんと呼んだんだけど、でもこれに足かせをかけとく必要があるねって生まれたのが憲法なんですよ。つまり国民の権利や自由や財産を守るために、まあ正しくも、マックス・ウェーバーが言ったように国家っていうのは暴力装置なんですね。合法的に暴力を振るえる唯一の機関が国家じゃないですか。ね、警察ってそういうことですよね。自衛隊ってそういうことだよね。海上保安庁ってそういうことだよね。合法的に暴力を行使できる唯一の機関が国家なんです。国家は暴力を独占した存在なんです。で、その存在が暴走したら困るでしょ？そうしたら我々が奪われちゃうかもしれないでしょ？我々が傷つけられちゃうかもしれないでしょ？で、自由が、なんていうの？損なわれちゃうかもしれないでしょ？だから憲法があるんです。憲法っていうのは国家権力という強大な権力に対して、その権力が国民の自由や権利や、ね、その財産を侵害することのないように、国家権力から国民を守るための構造、コンスティテューション。これが憲法なんです。これ立憲主義の基本の基なんですね。だから国民が憲法を破るっていうのはありえないんです。国民は法律を破ることはできますよ。民法や刑法を、ま、破ることはできます。だけど、憲法は国民に向いてんじゃなくて、権力に向いてるから国民は破れないんです。憲法を破れるのは国だけです。で、なんでそんなことをする必要があるかというと、憲法、このコンスティテューションというのは、中島さん、たけしさんが言っているように、人権のための長い戦いがあったわけです。で、これを、まあ日本という国はちゃんと経験してないっていうところが日本の政治のアキレス腱なんだけど、それでも学べばわかるわけ。ね。それは、そのね、王政ってのがあって、で、それに対して、イギリスだと議会と王政の間にテンションがあったわけよ。ね。で、議会と王政の間のテンションにさらに宗教という要素が入るわけだよね。で、このバランスオブパワーみたいな。ね。で、そういうものがあって、で、で、そのリベラリズムっていうのは、その中から国民が自由に神につながるっていう権利を守ろうねっていうところから、アメリカの独立宣言とかが、ね、その、いわゆるその憲法修正2条でしたっけ？いわゆるその、住所時の自由っていうのが憲法に記されてるじゃないですか。アメリカって。あれってどういう意味かというと、ことの起こりを考えれば、ジェファーソンとか、ね、ワシントンとかね、いわゆるその、ピルグリムファーザーズたちが、建国、アメリカ独立宣言を作った時に、その時にですね、国民は、もし国家が、もう正当性がなくて、国民のことをいじめるだけの その政府になってしまった場合、武装蜂起してその政府を倒して新しい政府を樹立する権利を要するって言ったんです。で、その権利を担保するのが住所時の権利だっていうのが、修正2条の考え方、修正2条で確か良かったと思うんだけど、なんですよね。で、だからこれもコンスティテューションの話なんですよ。だから国家のコンスティテューションというのはことほどさように、その民とその統治する側とされる側の、そのなんつうのかな、その力のバランスの話なんですよ。で、何にもしないままだと、する側の力のバランスが強すぎるじゃない。なぜなら暴力を独占してるんだから。ね、だから、憲法というものでその暴力に制限をかけましょうね。これが立憲主義なんですよ。で、この制約、つまり国家権力ものというものに対して制約をかけるのが、憲法なんだとしたら、それは中島武さんに言わせれば死者による制約なんだって言うんです。権利のために死んでいった無名の死者たちのその命を、そしてその知恵を、その経験値を尊重するからこそ、私たち現代の国民の9割は死が支持するような、そんな法律であっても、この死者たちが決めた憲法というものに反するならば、その法律は無効だよ。これが憲法の力なんですよ。でね、2014年に安倍晋三元首相は、この立憲主義に対して、それは王権が絶対的だった時の古い考え方だったって言ったんですよ。マグナカルタとかを引き合いにして。つまり、安倍晋三という人は立憲主義の何たるかを全く理解してなかったということをそこで露呈したっていうことを、ね、敵那治さんという人が、安倍晋三の正体という本の中で指摘してるけど、本当に全くその通りだと思うんですよね。だから総理大臣が憲法とは何かを理解できてない国、それが日本なんですよ。まあ、今のね、岸田さんが理解してるのかな、ちょっとわかんないですけど、理解しててほしいですよね、でもね。それは我々が願うところじゃないですか。てなわけで、だから、縦軸がなくなると、その保守思想、本当の保守思想がなくなると、立憲主義の根幹であるところの、我々ね、たかだか80年の人生っていう、その謙虚さがなくなるから、どうなるかというと、ポピュリズムが起きます。で、ポピュリズムっていうのが、まあ、修具政治とかっていうふうにも訳されたりするんだけど、この修具政治っていうのは何かっていうと、要は民主主義って民が主な政治じゃないですか。デモクラシーですよね。テオクラシーっていうのは神権政治、神が主である政治ですよね。で、オートクラシーっていうのは独裁者による政治。ね、他にもメリトクラシーっていうのは能力による独裁。で、あるいはその、ビュロクラシーっていうのは官僚による独裁。で、クラシーっていうのは独裁っていう意味なんですよ。で、デモクラシーのデモっていうのは何かというと、民衆っていう意味なんですね。で、このデモクラシーっていうのは、つまり民衆が最も、民が最も力を持った政治形態のことをデモクラシーと呼ぶ。それが民主主義なんだけど、その民主主義のアキレス腱はどこにあるかというと、民衆が常に賢いわけではないってことだよね。だから、ナチスドイツっていうのは完全に民主的な手続きで生まれた独裁政権なんですよ。ね。で、こういったことを、まあ、看破した、まあ、古典的名著があって、20世紀の。それが、オルテガ・イ・ガセットという人の、大衆の反逆という本です。この本はめちゃくちゃ超絶名著です。で、これ僕も15年前ぐらいに読んだけど、本当に未だに僕捨ててない本の一つで、で、しかもね、読みやすいんですよ、案外。この手の本にしては。で、1929年に出版されてるんですけど、で、このオルテガ・イ・ガセットの大衆の反逆って本当に名言が多いんですけど、43ページね、中島武さんの文章。大衆の反逆を書いたオルテガは、大衆の特徴を次のように述べている。大衆とは、自らを特別な理由によって、良いとも悪いとも評価しようとせず、自分がカッコつきのみんなと同じ、だと感じることに一向に苦痛を覚えず、他人と自分が同一であると感じて、かえっていい気持ちになる。そのような人々全部であるっていう。だから大衆ってのは、その自分はみんなと同じだということに安心する人のこと。で、この人が増えると社会は壊れるって、オルテガは言ったの。ね。 まあ、それはなぜかっていうのは、あの、大衆の反逆の、まあ、本論になるんで、そこに譲りますけど、その状態のことを、まあ、要はその、大衆が大衆化することによって、政治が壊れて国が壊れることをポピュリズムの悪夢っていうことになるんだけど、まあ、そのトランプ現象とかもある種そういうものかもしれないし、ね、もしこの先、日本で、例えば、なんだろう、シングルイシューの、例えば N 国が政権を取ったら、これはポピュリズムと言えるでしょう。あるいは僕の意見では多分、維新が政権を取ったら、これポピュリズムになると思いますよ。多分海外のメディアはポピュリズムって報道するはずです。で、ポピュリズムって何かっていうと、要は、みんなそうだよね、みたいな。要はそのメディア受けするような意見にみんながなんか共鳴しちゃって、あんまり普段ものを考えない人がある一つの意見に同調していくことを言うんですよ。でもその意見がいつも賢いとは限らないじゃないですか。で、その人たちって勉強しないがゆえに過去の知恵を知らないじゃないですか。コンスティテューションを重視しないじゃないですか。簡単に憲法を変えちゃったりするんですよ。で、そういうことによって社会って壊れるんだよと。だからこういう立憲主義って何なのとかっていうことをすごい一人一人が学ぶことは非常に国家の足腰を強める上で非常に重要で、このことを主権者教育っていうんですよね。あと何箇所いけるかな。まあまあ次いきますね。ここでチェスタトンっていうですね、人の古典的な政党とは何かっていうですね、本が引用されてて、これ僕ね、読んだか読んでから忘れる。なんかここの本ですごい興味持って、なんか手にまとったけど読めてないとかだったかもしれないんだけど、そのね、ちょっと読みますね。ここがそのチェスタトンの政党とは何かからの引用です。47ページ。いきますね。伝統とは、選挙権の時間的拡大と定義してよろしいのである。ね。で、このチェスタトンって確かやっぱりイギリス人なんですよ。僕の記憶が間違ってなければ。でね、イギリスっていう国って本当面白くて、まさにその保守主義のエドマンド・バークはね、イギリスだし。で、イギリスってね、その、まあ、大陸合理論とイギリス経験論っていう、そのヨーロッパのいわゆるそのドイツとかフランスとかの哲学とイギリスの哲学の違いを表すときに、大陸は合理論で、イギリスは経験論ってよく言われるんですよ。で、経験論っていうのは、誰だったかな。ちょっと忘れちゃったわ。あのね、あるフランシス・ベーコンでよかったかな。ある人が言ったように、要は、人類黎明から今に至るまで、朝、翌朝、東の空から太陽が昇ったかもしれないが、それが明日東から太陽が昇ることを保証するものではないって言ったんですよね。それぐらい経験というものを重視する。で、それに対するのは何かというと、法則というものを重視する。これは大陸合理論って言って、法則がこうなんだから明日こうなるに違いないって考えるんですよ。だから、機能と演繹で言うと、イギリスってすごい機能的に考える、文化があるんですね。で、大陸側、ドイツとかフランスは演繹的に考える文化があるんですよ。で、これが、如実に現れているのが、イギリスだけがヨーロッパの国々の中で、成文憲法を持たないんですよ。ね、イギリスってコモンローって言って、成文憲法がないんです。日本やドイツやアメリカのように。で、それは何かっていうと、言葉で固定して、そこから演繹的に考えるということを徹底的にイギリス人が疑ってるからなんですよ。で、逆に、大陸、つまりフランスとかドイツの哲学っていうのは、言葉で固めたがるんですよね。で、言葉で固めた上で、その言葉通りになるはずだっていう形で現実を理解したがるんですよ。で、どっちにもどっちの良さもあるから、その経験論が正しくて合理論が間違ってる。そういう議論ではないんだけど、僕は割と自然科学を自分で学んだことも関係して、経験論寄りの考え方をする人間だと自分では思ってる。つまり、機能の方がなんか好きなんですよね。なんかね、演繹よりも。で、どっちも大事なんだけどね。でね、そのチェスタトンのこの、考え方っていうのが非常に、イギリス経験論っぽいんですよ。で、イギリス経験論によると、伝統っていうものを非常に重視するようになるんですよ。で、それは、伝統って機能に他ならないからですよ。なぜならば、その、機能って何かっていうと、まあ、科学、いわゆるこう、自然科学ね。ナチュラルサイエンスとかハードサイエンス、いわゆるその物、対物の科学、サイエンスっていうのは全部そうなんですけど、サンプルを積み上げていって仮説を形成して、 それを証明するじゃないですか。で、そして反証可能性、カール・ポッパーの言うところの反証可能性にさらした結果、追試を行っても同じ実験で同じ結果が出る。ああ、これは大体定理と考えて間違いないねってプロセスをするんですけど、で、これって非常に経験論的なプロセスなんですね。で、この経験論的なプロセスで言うと、伝統って何かっていうと、死者による一票がたくさん入ったものの積み重ねこそが伝統だって考えるんです。だからイギリスって非常に伝統が意味を持つ国なんですよ。だからそのオックスブリッジって言って、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学っていうですね、イギリスの古い大学、あれ、1100何年とかですよ、設立。すごくないですか？鎌倉時代とかですからね。だからハーバードとかイェールとかなんてもう、オックスブリッジに比べたら、もう若造もいいところなんですよ。で、それぐらい、そのイギリスって本当に伝統を大事にする国なんですよね。で、まあ、僕もこうイギリスに生活したことないから分かんないけど、その皮膚感覚としては分かんないけど、そのイギリスの人が書いたものを見ると、すごくその感覚ってあって。で、チェスタトンもその感覚を持った人だからこそ、この伝統とは選挙権の時間的拡大と定義してよろしいのに、つまり、その伝統って何なのっていうと、今、例えば一応ね、国民、その日本で、じゃあ憲法改正の、国民、投票しましょうって言ったら 1億票入ったとするじゃないですか。まあ、日本ね、まあ、有権者8000万人ぐらいいるのか。ね、8000万票入ったとするじゃないですか。だけど日本のその伝統的な考え方だよねみたいな、そのコモンローみたいな、イギリスで言うね。イギリスで言うコモンローみたいなものを日本人が言語化、ここがまた言語化と違うところ。まあ、イギリスのコモンローって判例主義なんだけど、いわゆるその最高裁のその、判例とかっていうのを憲法に準ずるものとしていくっていう考え方なんですね。で、日本のじゃあ伝統みたいなものがあるとするじゃないですか。で、そうすると、じゃあ例えばだよ、めちゃくちゃことをわかりやすくするために、なんだろうな、その日本の伝統を仮にね、でもな、これ特定のトピック難しいんだよな。特定のトピックのいいやつが一つもないんだけどな、なんだろうな。まあなんか、そうだな。まあ、あえて言うと、じゃあ、例えばね、日本の、じゃあ、9条改正しましょう。めちゃくちゃわかりやすくするために。じゃあ、その日本の8000万人が投票した結果、64で、改正した方がいい。ね、自衛隊を明記した方がいいってなったとしましょう。だけど仮に、そのイギリスのコモンロー的な感覚でいうところ、日本の伝統が平和主義で、ね、その軍隊を持たないっていうことだったとしても、僕はそうも別に思ってるわけじゃないんですよ。ここで断っておくと。だけどそうだったとすると、そのチェスタトンに言わせれば、その意見、そのコモンセンスっていうのは、むしろ、その8000万人に加えて、今までに死んできた、もう死んでった、おじいちゃん、おばあちゃんたちの投票っていうのを架空に作るとすると、母数は8000万人じゃなくて、その倍、1億6000万人になってて、その死者たちがもう投票したものの結果が伝統という我々のコモンセンスなんだよ。だから、その、なんていうの、国民投票でやれば決まるんだ、みたいなのっていうのは、先祖たちをそこから無視してんじゃんっていうのがチェスタトンの考え方なんですよ。で、続き読みますね。伝統とは、あらゆる階級のうちの最も日の目を見ぬ階級、我らが祖先に投票権を与えることを意味するのである。死者の民主主義なのだ。単にたまたま生きて動いているというだけで、今の人間が投票権を独占するなどということは、聖者の傲慢な下等政治以外の何者でもない。これすごいですよね。で、中略で民主主義と伝統。この二つの観念は少なくとも私には切っても切れぬものに見える。二つが同じ一つの観念であることは、私には自明のことと思えるのだ。我々は死者を会議に招かねばならない。古代のギリシャ人は石で投票したというが、死者には墓石で投票してもらわなければならない。これすごいですよ。もう一回読みますね。我々は死者を会議に招かねばならない。古代のギリシャ人は石で投票したというが、死者には墓石で投票してもらわなければならない。これちなみに古代ギリシャの石の投票っていうのは、陶片追放っていうのがあって、陶片追放ってね、何かっていうと、要は、ポリスね。古代都市のポリスで、 そのいわゆるこの現代の民主主義の原型と言われてるんだけど、例えばさ、ある代表者を決めようっていう時に、じゃあ町の長を決めようっていう時にね、どうやったかっていうと、あの壺を割ったその陶片ですよ、陶器のかけらね、壺を割ったかけらにそれぞれが名前を書くんですよ。でそれを投げるんですよ。でそれを集計するんですよ。そしてその人を選ぶっていうところまでは同じなんですけど、これが面白くて、これ僕日本も採用していいと思うんですけど、そこに書く名前は、私は絶対この人にはなってもらいたくないっていう人の名前を書くそうなんですね。そしてそのなってもらいたくない人ランキング1位になった人はその議会から追放されるっていうルールだったそうです。でそれをもじってチェスタトンは死者を議会議に招かなきゃいけない。で死者には墓石で投票してもらわなきゃいけない。でこれって本当ね大事でね、そのまあ日中戦争な、これ確かね、誰だっけ、ごめん名前出てこないわ、あの魚上の雲を書いた人ね、龍馬が行くを書いた人ね、あの司馬太郎ね、司馬太郎が確か書いてたことなんだけど、あの日中戦争にさ日本がすごい深入りしていくわけよ。で今のロシアみたいになっていくので、その国際社会から孤立しすぎて、最後は真珠湾攻撃っていう一発逆転を狙ったことで、2つの原爆を落とされて今があるんだけど、じゃあ仮に引き戻せるポイントがあったとしたらどこかっていうのは歴史家は議論してて、で司馬太郎はやっぱり日中戦争にあそこでいい頃合いで引いとくべきだったっていう、まあこれはもうほぼ歴史家の定説と言ってもいいぐらい本当に誰が見てもそうなんですよ。これはだからオカメ八目で当時生きてた人にはない視点、まあ未来の我々だからわかるんだけど、だけどあそこで引いとけばここまで破局的なことにはなんなかったっていうのは間違いなくてね。でだけどじゃあなんであそこで引けなかったかっていうのも、これもいろんな人がいろんな分析をしてる。でそれは統帥権っていうものをね、その明治の憲法が天皇に与えちゃったからだとか、いろいろあんのよ。で陸軍の暴走もあるんですよ。で陸軍と海軍の対立もあるんですよ。いろんなのがあるんだけど、だけど実はね、なんかね、司馬太郎が言ってたのが、結局その日本のピルグリムファーザーズって誰かっていうと、その昭和村塾の塾生たちですよね。で山形有朋とかさ、あのいわゆるその明治維新を起こしていった人ね。ね、でこの人たちがその特に山形有朋、まあ伊藤博文もそうだしね。でこの人たちがさ、今のまあ麻生さん二階さんみたいに、キングメーカーになるんですよ、引退した後は。でこの山形有朋とかがキングメーカーとして睨みを利かせてる間は日本ってそんなに変なことしなかったんだけど、この山形の世代が死んでから結構今その要はその太平洋戦争に至る暴走にブレーキが効かなくなるって、そこがやっぱり歴史から学ぶことだよねって、司馬太郎は書いてて。で、それで言うと、今ってさ、結局その戦争を経験した世代ね。だからその、ジャニー北川とか、ね、アンパンマンの作者の柳瀬隆さんとか、水木しげるさんとか、手塚治虫さんとか、つまりその、戦争、日本があの戦争をしてた時に物心がついてた世代ってのが1930年代生まれぐらいで、で、その人たちって今もう100歳とかのさ、世代になってるからさ、90代とかね。だからもう世の中からどんどん撤退してるじゃない？で、そういう時に国って多分道を誤るんだと思うんだよね。だから、本当にこう死者を、でもじゃあ死んだら絶対国は狂わなきゃいけないのかっていうとそうでもなくて、生きてる我々が死者の投票っていうのをある種こう脳内でシミュレーションして、もしおじいちゃんが生きてたらどう言うだろうなみたいなことを考えながらね、その政治に携わったり投票行動をしたり意見を述べたり会社経営をしたりしていくならば、我々には何ていうのかな、そういう逆に言えばそういう愚かさを露呈しないためにこそ、 その死者から我々は学ぶ、まあそれを伝統というのだよっていうのが、まあチェスタトンのね考え方なんだけど、まあそういう考え方っていうのは本当に大切なことなのかなというふうに思いますね。ってことで、第2回はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。